都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、始まりました、若手放送作家の岸本でございます。
どうも、若手放送作家の、ジョゼッペ・ガリバルディです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
ジョゼッペ・ガリバルディですよ。
どこの国の方でしたっけ？
どこって、僕イタリア出身でしょ。
岡山の津山市にから来た子じゃなかった
っけ？バラすなよ、おい。もう遊びなしか。ジョゼッペ・ガリバルディじゃないですよ、僕。
そうですね。
実はね。
はい。
早瀬なんですよ。
そうですよ。もう皆さんご存知ですよね、大体の方は。
ジョゼッペ・ガリバルディという方はですね。
はい。
この人は1866年に第3次イタリア独立戦争においてベネチアを奪回、しかも1870年にはローマを解放してイタリア統一を達成させた方なんですよ。すごい方なんですよ。
イタリア統一した人？
そう、方なんですよ。
すごいね、それは。
じゃあどこがフリーメイソンなのと思うでしょ、彼
出てきてない今のところ。
ただ彼、イタリアの英雄ガリバルディの銅像がね、広場とかに置いてあるんですけれども、その銅像の足元にはコンパスと定規のシンボルマークが刻み込まれているらしいです。
なるほどね。
そういうことから、はいはい、フリーメイソンじゃないかという説があると。
じゃあまあ公言はしてないけども、はい、そうじゃないかみたいな人ってことね。
はい、疑惑があったということで。
もう疑惑の人になってきたんですね。
かもしれない人を捕まえた
っていう。弾が切れてきた感じがありますけども、ね、そうですか。
はい、
なるほど。まあまあ、でもね、岡山出身の早瀬と、
はい、
東京出身の岸本でやってるわけですけどもね、はい、まあ今回、
はい、
もう何回かはちょっと定かではないですけども、はい、まあ いつも通りね、通常回としてやっていこうかなと思
って、はい、やっていこうかなと思ってるんですけれども、
はい、
タイトルさせていただきます、
はい、
教えて都市伝説。
はい、
このコーナーはですね、自分が知っている調べた都市伝説を簡単に紹介するというコーナーでございます。私ですね、今回話させていただくのがですね、超能力を得る方法と、
得る方法と、
はい、
と
得た後
もうね、自分がそうなるべき、ね、っていうこともありますけどね。
2015年にこんなニュースが流れたんですよ。
どんなニュースが？
25年間雷を撮り続けている写真家ブライアン・スキナー氏が、嵐の中ニューカッスルビーチで稲妻に撃たれましたっていうニュースが流れたんですよ。
イングランドの方かな、ニューカッスル。
そうですね、ニューカッスルというとね、まあ、サッカーでも有名ですから、まあ、これだと普通じゃないですか、まあ、よくあることはないけれども、雷に撃たれるっていうのはまあ聞く話じゃないですかね、
そうだね。
ただこの話そこで終わりなわけないんですよ。
そうでしょうね。
このブライアン氏こう語ってるんです。ハンマーで撃たれたようだったって言ってるんですよね。で、彼がしていた金の指輪は変色して曲がってるんですよ。で、この金の指輪がここに雷の伝導熱っていうのが全部うわっといったらしくて、彼の命を救ったようなんですね、この金の指輪が。
ああ、なんかそういうね、話あるよね。九死に一生、
ロザリオとかね、よくあったりするんですけれども。
あるある、
ただ、この事件以来、彼は超能力に目覚めたと言っているんですって。
何を言ってんの？
雷に撃たれて。
なんか漫画の世界みたいなね。
そうそうそうそう、フラッシュっていうね、今アメリカの海外ドラマやってますけど、これも雷に撃たれた男が超能力を得て敵を倒すという、スーパーマンみたいなやつなんですけれども、
それがマジの世界で起こったっ、ね、
しかも同軸ですよ。もう同時間に、
同軸、
要は同じような時間帯にね、同じような話が実際に起きてしまったという、で、どんなことができるかというと、人の心が読めるようになったり、色が非常に鮮明に見えたり聞こえるようになったと。ものがね、
いや
遠くのものとか、目がむちゃくちゃ良くなったみたいな、とか、ものが聞こえたりするんです。遠くの方の声とかが、耳がむっちゃ良くなった、目がむっちゃ良くなった。
じゃあその基本能力がすごい上がったみたいな感じなのかな。
そうなんです。
人間としてのその、
しかもこの人、まだ雷取り続けてるらしいですよ。こんなことあったのに懲りずにやってるらしいです。
それがある意味超能力だよね。
あ、まあね、怖がらないっていう。まあでもこういうことですよ。雷に打たれればまず一つとしてね、難しいですけど、
それ狙ってできることじゃないからね。雷に打たれ
て、
なかなか、
だからむっちゃ雷降ってる時に、
あ、まあまあ ね、
飛来神だったら
的な ね、 ね
持って走り回れば、
駆け馬の長いやつを乗って、そうそうそう
そう、山の上とかに行けばまあまあ当てられることは可能です
けど、それでも死ぬ可能性の方が高いと思うけど、
金の指輪つけていきましょう。
あ、なるほどね、
ごっついやつ、ね、そしたらまあまあもしかしたら
ヒューズ代わりに、
うん、超能力、
なるほど。
でも
ちょっと現実的じゃないっすよ、
う
ん、でも
無理だよって、うん、私無理だよって怖いよっていう人は簡単な方法があるんですよ、
うん、そっちの方を聞かせてくださいよ。
まあ超能力、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、サイキックやらね、
うん、
なんかいろいろ心読んだりだ、
まあね、
スパー的なやつとか、サイキックウェイクアップコール
は、
サイキックウェイクアップコールっていう超能力の名前があるんですよ、
うん、
これは目覚まし時計を使わなくても自分が起きたい時間に起きれるという超能力なんです。
はいはい。は？
いや、こっから目覚めてどんどん成長させていけばいいんですよ。
あ、
違う超能力とかに ね。これは目覚め方の一つですから。
まずじゃあそっから入れってことか。
そうそうそうそう。
入門編じゃないけど。
入門編なんです。こっから入ってっていう。でサッカーの試合したいですっつっても、いきなりサッカーの試合したら無理ですから。
確かにね。
ボール遊んでから。
すぐ連座するもんね。
そうそうそうそう。うん、だからこういうね、ちょっとした、まあまあ、簡単なことから入っていけばという。
じゃあ何だ？ストレッチだ。
うん。そうそうそうそう。どういう、じゃあ、方法で、このサイキックウェイクアップコールっていうのを、目覚めていくかっていう。なんで笑ってんだよ、おい。い
や、なんか、うん。
なんでサイキックウェイクアップコールで笑ってんだよ、この野郎。
気になっちゃった。まあまあいいです。
じゃあまず、はいはいはい、はい。はい、まあ、布団に入ったら、まず第一ですね、目を閉じて、うん、ゆっくり呼吸しながらリラックスをします。まあ、寝る体勢ですよね、言うたらね。
なるほどね、うん、まあ、リラックスしろと、とりあえず、
はい、うん、で、頭の中で目覚まし時計をビジュアライズ、まあ、視覚化ですよね、思い浮かべる、頭の中で。
なるほど、うん、
うっと思い浮かべる。
ここまでできそうだ ね、うんうん、
はい、で起きたい時間に時計をセットしましょう、頭の中で。
なるほど、
うん、まあまあ6時やったら6っていうふうに目覚まし時計をくるくるくるくる手でね。
あとね、どんな時計かはまあ、あなたしたいと。
はい。で、起きたい時間に時計をセットしましたね。頭の中で。
はいはい。
そしたらその頭の中で、私は何時に起きます。正確に何時に目が覚めます。正確に何時ですと唱えると。まあ6時やったら私は6時に起きますというふうに頭の中でずっと、ね、反証させると。
うん。
で、自然に眠りにつきます。
それ数えてたらさ、うん、気になって寝れなくなるってことない？大丈夫？
大丈夫、大丈夫です。
それはもうリラックスしてれば大丈夫。
そうそうそう、うん。だからむちゃくちゃ力仕事した後だったらいけるかもしれないですね。すぐ寝れられるからね。
なるほどね、うん。じゃあその事前準備もやった方がいいと。
うん、そうそうそうそうそう。で、4、朝目が覚めたらすぐに時計を見ます。
うんうんうん、それ実物の時計？
そうです、実物の時計、うん、起きた時ですね、うん、でそれがセットした時間と誤差が5分以内であれば成功です。
はいはい、
うん、
なるほど。
これはあなたのサイキックマインドが十分に働いたことの証ですと。
おお、うん、たまにさ、はい、もう俺目覚ましいらねえんだっていう人いるじゃん。
あ、はいはいはいはい。それはだから初級編はもう
クリアしてる人ってこと。
で、クリアしたら目を閉じて、私は潜在意識の働きにより正確に何時に起きることができました、ありがとうございますというふうに自分に感謝、
自分に感謝するの、
はい、
へえ。
ただもし目が覚めた時間の誤差が5分を超えた場合、うん、また仮に正確な時間に目が覚めてもだるかったりして満足した目覚めができなかった場合は、十分にサイキックマインドが働いたとは言えません。ちゃんとリラックスした状態で起きれたら。
なるほど。
はい。
なんか個人的な見解で言うと、
全然いいですよ、個人的な。
なんかいい睡眠の取り方のなんか方法に聞こえちゃうんだけど。
まあまあでも、うん、こう言いますけど、でも目覚ましいらないんですよ。すごくないですか？
いや、まあまあまあね。それはそう、ありがたいよ、
うん。そうでしょ？
できれば、
うん。まあ目覚ましある方は別にやらなくていいんですけど。
そうですよね。なんかその。
でもこれが入り口ですから。
これはだから、
入り口。
できるようになってからが勝負ってこと？
そうそう、できるようになってからが勝負。入門、うん。あとまあじゃあもう一つ。
そんな難しくなそうだもんね、これ。
じゃあマインドを持ってちゃんとね、
うん、
自分の中で超能力のマインドを持った後に、じゃあどう鍛えればいいか、そしてどう、それを。
そこまであるんだ。
発言っていうかね。
発言
うん、発言、うん。発の減少させるでね。発言させればいいか、自分の力をね。これ、口喧嘩なんですよ、実は。
は？
これ分かってるんです。
あ、もう何それ研究されてんのそれは。
口喧嘩でね、その思ったことをうわっ ていうことによって言霊ですよね、うん、それが相手にぶつけるんですよ、うんうん、それが超能力の一個の引き出し方の一つとして今出てるんですよ本当に。これは
へ
ー、でなぜこんなこと言えるかっていうと、うんうん、2015年に中国で言い争いをしている男女がいたんですね、うん、あるお店の、前で、
うん、
その超能力者の女性がね、うん、
超能力者
の女性、うん、まあ元々は持ってたのか分かんないですけど、うんうん、側の女性が、うん、わっって言うんですよ大声で、
うん、
腹立ちすぎて、そしたら男性が吹っ飛ぶっていう
ドラゴンボールの世界じゃないですか。
そうでこれ動画が上がってるんです本当に。
へえ。
女性がうわって言ったことによって男性が吹っ飛ぶ。そっからもう手をかざしただけで相手が吹っ飛んだりとか、
へ
ー、物が吹っ飛んだりとかで、もう自分自身もビビってもう驚いてもう塞ぎ込んじゃうんですよ道路で。わあ何これってなって、
自分のあまりのその力が急に出ちゃったから、
はい、ビビりすぎて、
あ、コントロールできないんだ、だから、
う
ん、
そうそう、口論になって出そうと思って出した力じゃないんで、突発的に発達した能力なんで、これは。
そっかそっか、そういうことね。
言っちゃうともう吹っ飛んだり物ぶっ飛んだりとか。
すげえ。
すごいんですよこれ。
マジでドラゴンボール。
いや本当ですよ。で見て、後でちょっと見てください。動画ね、本当にすごいんで、
はいはいはいはい、
で鍛える方法、これはもう勝手に出たやつでしょ。
まあね、今のはね、うん、その偶発的に出ちゃったってことでしょ。そ
うそう、じゃあ鍛える方法っていうのを、うん、あれ、ね、いますね、
うん、
サンゲージング、サンゲージングっていう鍛え方があるんですよこれ、
うん、
早朝や日没前の光が弱い太陽を見るだけ。
あ、サンね、
サンゲージング、
なるほど、うん、太陽のサン、
そうそうそうそう。でそれ以外の太陽を直接見たら、あの目に大きなダメージがあるのでダメですよ、そうそうそう、ということですよね、うん、だから早朝や日没前の太陽を見る、これだけなんですよ。これで超能力がもう出るんですって。
確かに、でも普通にはやらない行動だもんね、うん、
でしょ。
結構でもあれだね、思ったより簡単だったね。
あ、ほんますか。
うん、
まあ、ウェイクアップコールして、
うん、まずね、起き
て
ね、そこで、
そこで起きて、うん、太陽を見て、
うん、
夜口論しましょうよ。
なるほど、ね、
そしたら相手ぶっ飛ばせるんでこれ超能力です本当に。
じゃあその鍛え方で、
うん、
まあやり続ければ、
はい、
いつかその力が出る可能性はあると
、うん、出ますよという。だからまあ1日2日で多分出ないと思うんで、
そうだろうね、
口論し続ける相手を見つけないと、
まず、
はい、まず
中国はいいね、じゃあそういう土壌としては
まあね、
うん、
あれがまあ一般的ですからね。
なるほどね。
すごかったです、見たら動画を
そう
ほんまに
俺あの中国のなんか動画で、はい、
うん、
女性が不倫相手の男性の車を素手でボッコボコに穴開けるってやつみたいな。それは違うの？
いや、それも超能力ですよ一つの
ファイナルファイトかと思ったけど
ありますね、なんかね、
素手でフロントガラス割ってたりしたから、びっくりしたけどねそういう感じの動画になるのかな。
ちょっと一回動画見てみます。じゃあ、
あ、そうだね、
一旦切って、うん、どうでしたか動画
すげえ面白かった。
素晴らしいでしょ、
はいはい、
ね、手を上げようとしてる男を
もう
ね、うん、怯えて手をふわってかざしたら、
うんうん、
自分守るためにね、
そうね、あの、うん、自分をね、
そう、守るために手を出したその男性が吹っ飛ぶっていう
ね、それで、うん、そいつだけじゃなかったもんね、
う
ん、
えってなって、じゃあもうその連れの男が、うん、何してんじゃこれ、うんうん、つってうわーっと向かっていったそいつも吹っ飛ばすっていう、
うんうんうん、
吹っ飛ばすどころか宙に浮かすっていう
そうそう、
ね、
壁をさ伝ってこう上に上がっちゃうっていうね。
でまあその突発的に出た能力なんで、まあ、制御できずに至るところ吹っ飛ばすっていう、
なるほどね、
はい、
本当に目覚めた瞬間って感じだったね。瞬間
でしょ。これはあの、なんだっけ、超能力女生きると書いて、うん、超能力女性っていうふ
う
に調べたら多分出てくると思うんで、YouTube か何かで。
これ中国かな？
中国です。
あー、はい、すげえ面白い動画です。
面白いってなんだよ、おい。
いや、
疑ってるやつだ
よ。なんていうか、
なんだよ。
これ本当に、うん、本当にドラゴンボールの実写版みたいな感じ、
ね、初期のね、
うん、そう、初期の
まだ超能力とかもない時の、
うん、面白いね、はいはい、
そうそうそうそう、タオパイパイレベルの、
いや本当そうだね、
ね、
うん、
人吹っ飛ばしたりだとか、まあ、強いっす。でも彼は、彼女は、
彼女
は、うん、
今後大変だね、
そうですよね、
生活、
うんうん、だからその何も考えんと手出した瞬間に物吹っ飛んだりしてたじゃないですか。
そうだね、最初ね。
だからもうあれと一緒ですよ、シザーハンズと一緒ですよね。
もう傷つけちゃうって。
愛してる人抱きしめられない。傷つけちゃうから。う
ん、
ね。
手がハサミみたいなもんだね。
う
ん、
そうそうそう。かわいそうですわ、ほんまに。
よりきついけどね、こっちの方が多分。うん、
だから超能力を今回は得る情報、
うん、
そして、得て鍛えるね、うん、情報、そして、うん、鍛えた瞬間の話をしましたけど、
うん、
まあだから、 得ることも大事ですけど、ね、得た後こんな
ねコントロールするっていうところが大事だね。
難しいと思うんで、うん、シザーハンズになるか、うんね、それかファンタスティック4世界を救って大事な女の人も愛することができるかそれはもうあなたにかかってるんですよ
どっちを取るか。
そうそうそうそう、もう僕は本当入り口でしかないんです。だからこういうのね、だから超能力を扱うどうかはあなたの頭の中に本編、あなたの頭の中が本編ですから。
なるほど、
はい、以上です。僕から
はありがとうございます、う
ん、スタジオお返しします。
なんでね、
ロケ先やったんで、スタジオお返しします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。